6月18日木曜日、時刻は午後1時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。
こんにちは、日本放送の飯田浩司です。
辛坊治郎ズームそこまで言うか、激論ロック&ゴー。ね、辛坊さん、先週はどうもお疲れ様でございました。
本当に疲れました。先週ね、雨降ってたんですよ。皆さん覚えてますか？1週間前のことなんか誰も覚えちゃいないでしょうけれども雨降ってるどころかものすごく風が強かったんですよ。
そうだそうだ。
日本放送出たのが3時過ぎじゃないですか。で、次はあの文化放送が3時半から番組が始まるわけですよ。だから30分の移動で、常識的にはですね、この日本放送のある有楽町から文化放送のある浜松町まですぐじゃないですか。ほいで、だけど、まあ、誰かからアドバイスされたんですけど、下さん、あのね、車だとね、何があるか分かりませんから、あの時間読めませんからって言われたんだけど、30分もありゃ最悪走ってもいけるなと、後から考えれば分かったんですけど、そうかって言われてですね、はい、電車乗って行ったんですよ。
あ、電車乗って行ったんですか？
はい、電車乗って、そこの、すぐそこから、それもですね、関西でピタパっていうのがあって、東京でいうところのスイカみたいなもんですわ。
はいはいはい。
これでピタパでピタってしてですね、ほんで浜松町まで JR に乗って行ったわけですが、ただね、これで、あと漏れ聞こえとるところによるとですね、皆さんも含め、
はい、
8時いや3時台に出た橋本徹が私のことをボロカス言ってたという情報がいろんなところから聞こえてる。皆さんも含めじゃない
です。僕は言ってないです。僕は
それどころか一部新聞ネタにまでなったという
そう、デイリースポーツとサンケイスポーツが取り上げましてね、この陳事を。
デイリーさん、サンスポさん、ありがとう。
ありがとうございます。
ありがとうと、俺が言うことはないんだよ。俺が言うことはないんですけど、何ですか。まあ、確かにね、あんまり聞いたことないですよね。一応これ、嘘でもこの番組、私の名前がついてたりなんかするらしいじゃないですか。
嘘じゃないですよ。
ね、そもそもこの番組、レギュラー番組じゃないですからね。
確かにね、もともとは単発でっていうことで。
もともと、なんだかよくわかんないけども、これもう何年も前から、辛坊治郎ズームそこまで言うかっていう番組を5年ぐらいやっててですね、数年前に終わったわけですよ。数年前に終わった後、時々ね、日本放送さんのありがたいご配慮ですね、時々来て喋れよということで、ありがたいことに同じ枠組みで増山さん、飯田君というですね、この日本を代表する、何を代表するかは問題だけど、
しかも今言葉に詰まったでしょ。せめてスラスラ言ってください。
何を代表するかという大きな問題はあるけれども、まあ、日本を代表するこの2人のね、喋り手と一緒に番組やらせていただけるということでありがたいなということで、不定期に来てたらですね、4月の第3週に来いって、ね、声をかけていただいたんでありがとうございますって、はい、実はその時には、今回文化放送の話はもうすでに決まってたんですよ。
ほう、6月の。
というのが、これちょっとですね、話はものすごく複雑なんですけれども、文化放送の某人物と、私が関西で一緒に番組をやってる私の後輩の Y 君っていうのがですね、大変親しい友達で、で、例のあの、某 BS 番組のいろんなことがあった時に、なんか裏でですね、
はい、
かわいそうだからなんか番組やらせてやろうみたいな話になったらしいですよ。ほいで、まあ文化放送が、じゃあうちの番組来てくださいみたいな話で、呼んでくれたわけですよ。ほんで、わかりましたって言って、わかりましたと言いながら、私は別にプロダクションに入ってるわけでもありません。マネージャーがいるわけでもありません。通常は仕事を受けると、手帳に書き込むという作業をするわけです。
そうですよね。
この文化放送の仕事は完全に書き忘れていたんですね。
書き忘れてた。
ほいで、もう見事に失念をしておりまして。で、その後、4月の第3週、この日本放送をやってくれって話になったんで、はいはい。って言って第3週の木曜日一回 やることになったじゃないですか。そしたら、まあ、それの助走をつける意味でも1週目と2週目もついでにやってくれって言われて、
わ、
かりましたやりますよって1、2週、3週までやることになったじゃないですか、
はいはいはい、
その段階でもうすでに、先週の文化放送の出演は決まってるわけですよ。でずっと進行して、で3週終わったら、もうついでだから、どうも7月からレギュラーの話があるから、まあそれの前打ち番宣も兼ねて続けてやっといたらみたいな話になってですね、で私もへーへーって言って木曜日、
はい、
ね、それもまあ、本当に不幸なことに同じタイミングでコロナになっちゃったもんですから、東京に来ることができなくてですね、今不幸なことにと言いましたけど、世間的に不幸なことにということで不幸なことにと言ってるだけの話で、
はい、
私個人としてはですね、大変ラッキーなことに東京まで来なくていいということで、日本放送関西支社って話になったわけです、はい、日本放送の関西支社だと、
はい、
ほんで、日本放送関西支社でやることになりました。ああ、ほんなら毎週木曜日自宅から行って、ね、往復するだけだから楽でいいやと思って受けて、機嫌よくやっていて、5月の半ばぐらいになって、で、文化放送マターなんで、私の後輩の Y 君あたりからですね、あ、来月お願いします、文化放送って言われた時に、ふっと思い出して、ああ俺受けてる、ちょっと待って、それあれ木曜日じゃなかったかと思って、改めて調べてみたら、真裏だということが判明してですね、うわちゃーわちゃーだけど、こっから先だよ。こっから先ひどい話がですね、これを飯田くんに相談したら、飯田くんはなんて言ったと思う？飯田くんは隣だから大丈夫じゃないですか？隣ってどういうことかなと思ったら、確かにそうなのは、当時、コロナの影響で大阪出しなんですよ。
そうそうそうそう、
日本放送関西支社というのは、大阪のとあるビルの一角にあるわけですね、はい、同じフロアの3つぐらい扉向こうに文化放送があるわけですよ。
そう
すると確かに隣なんです。
文化放送の
関西だったね。日本放送をこれね、番組途中でやめて、途中でやめてっていうかね、はいここまでですって言ってバーンとドア出たら3秒で文化放送に行けるという。
そうですね、構造的には
CM1 本で行
けるな。そうなんだ、これ3秒で行けるからこれなら行けるわと思ったわけですよ。そしたらほら東西移動が解禁になりましてですね、
5月の末
ぐらいでね、こっち来なきゃいけないと、うわちゃーこれは絶対無理、物理的絶対不能みたいな話になって、どうしようかと本格的に相談をしたら、ここが日本放送は太っ腹ですよね。私はね、基本的にはこれ7月からレギュラーになるということがもうその時には見えてましたから、やっぱりまあ、あの長年のお付き合いもありますし、やっぱりこういくらなんでも単発で文化放送呼ばれたのと、レギュラーの帯がある日本放送とこう計りにかけるわけじゃないけれども、仁義というのを考えると当然日本放送を優先すべきだと私は考えたわけですよ、うん、ところが日本放送さんがですね、私の話をルル聞いた上で、
はい、
わかりました、もうそっちが先に約束してんならそっち行ってくださいって、いいんですか、いいですか、言ってください。じゃこれどうするんですか、番組途中から。誰かブッキングしますからって言ったら橋本徹から。俺よりはるかに単価高いじゃねえか、それ。またすげえ飛び道具出してきたな。というようないきさつで、先週そういうことになったわけですから、あの、デイリーさんも産経さんもですね、どうせ書いていただくんなら、そのあたりの背景、背景、ね、発端となった某 BS 番組のね、あの大問題。俺が起こしたわけじゃないから、俺は引き起こされたわけだから、まあいいや、あの大問題も含めてこの話をするとまた3時間喋っちゃうから
ね。本当ですよね、血圧も上がっちゃう。
そうで、そうなんだ、体に悪いんでもうこの辺でやめときますけど、
まあ、そんなあれこれの様子はね、まだラジコのタイムフリーで聞けますので。あ、
そうですね、
そう、
今日まで聞けるんです。1
週間今日まで聞ける。
そう、
あ、そうなん
ですよ。
でもね、私、あの、ラジコとラジコプレミアムというやつを、いろいろ、私、自慢じゃありませんけれども、こう、関西でもいろいろ番組を聞くことがあるわけですよ。はい、で、気がついたんだけど、あのですね、結構クレーム来るんですよ。辛坊さん、せっかくラジコプレミアムに入ったのに、なんか途中で聞けなくなっちゃいましたっていうクレームが結構あるわけですよ。で、いろいろなんでかと調べてみたらですね、こう、ラジコで聞くじゃないですか、後で。聞き始めて、一定時間、ね、後で聞こうと思って途中でやめて一定時間経過すると、聞こえなくなるんですね、はい、あれ。
ああ、ね、なんか、そう、タイムフリーは。
24時間かな、なんかそういうやつですね。例えばこの番組を明日聞こうと思って、明日聞き始めて、ね、あの、最初の30分ぐらい聞いた段階で、なんかあの、家事が忙しくなって、ちょっと一旦ラジオをやめて、で、それからまた家事やめた後で聞いてくだされば、そのまま引き続き聞けるんだけども、1日2日置いてもう一遍聞こうと思うと、なんかあの、視聴、聴取期限を切れましたかなんかで、聞けなくなっちゃうっていう話なんで、ですから皆さん、あの、とにかくね、ラジオはオンタイム、リアルタイムで聞いていただくのが基本です。
そうです。
ね。一番。
だから皆さんラジオは結構みんな好き勝手なことを喋っていたのに、後で聞けるとなったら飯田くん。
何ですか、
あなたの番組なんか全部不祥事でしょ、これ。
いや、ちょ、また、なんてこと言うんですか。
え
全部不祥事じゃないです
よ。後で聞けるということを前提にしてないわけですよ。
まあまあ、確かにね、生放送、ね。
それでもラジコの場合は、まだ1週間という期限がありますから、1週間経っちまったら消えちまうというね、腹のくくり方がある程度できるじゃないですか。ところが最近は、ポッドキャストみたいな、
そうなんですよ、
あの、飛び道具まで出てきてる。ポッドキャストだとずっと聞けるわけでしょ。
まあね、こっちが取り下げない限りはずっと聞けます
よ。そうなんです。だから私もこの辛坊治郎ズームそこまで言うかを前レギュラー番組でやってた時に、あれはこれ言って自分でもね、後から聞いて反省するようなことも、まあまあほとんどないですけど、私ははっきり言って自分で喋ったことに反省することは過去一度も実際はないんですけど、でもですね、まあ正直何年も経ってから聞かれたくねえよなと思うこともないこともないわけですが、ポッドキャストだとずっと聞かれちゃう。 る、
うん、そうですね。
これインターネットの違法アップなんか永遠に聞かれちゃいますからね。
うーん、
どうなんだろう、忘れられる権利というのを我々は持っていないのだろうか。
いやー、なんか交渉の話になってきましたね。
いやいや、あのね、話は交渉じゃない、言い方が交渉なだけでね、ラジオというのは不思議なもんでね、あの喋り方一つ変えるだけでなんとなく交渉なことを言ってるように聞こえる。
そうですね。
そういう意味で言うとね、俺は卑怯だと思うのは、誰とは言わないけれども、うん、一部の指揮者と称する人たちが、僕はまあ見たことないんだけど、朝まで生テレビとかってああいうあの手の番組あるじゃないですか。だけどその人が喋り出すと、ね、それ以外の人が喋ってる時にはもう暴言お互い吐きまくりで言葉が空中飛び交ってむちゃくちゃになってんのに、うん、ある人が喋り始めると、はい、みんなピタッと黙って聞くっていう、で結果的には大したこと言ってねえのになっていうことがあるじゃないですか。誰とは言わないけど菅三順とかさ、ほらあるじゃない
言っちゃったじゃないですか。しかもいい声だから ね、
ま、だ今のは、今のはあの例えでありまして、具体的に何かという話ではありません。たまたま菅三順さんが話し始めると周りの人が黙って聞くということを言いたいだけで、そこで大切なのは、はい、飯田君やっぱりな、喋り方というのはとても大切なんだよ。穏やかにね、皆さんに安らぎをこのお届けできるような
お昼の
特にこういう時間ですから、はい、そういう喋りでラジオをやった方がいいんでなかろうかと、私最近反省をいたしまして。
そうなんですか。
これ7月からレギュラー始まったら、はい、皆さんこんにちは、辛坊治郎です。このトーンで言ったらやないかと。
これは聞き物ですね。
もうムズムズしてきますよ。多分3秒でムズムズしてきますよ。
あ、そうっすか。で、どんな番組になるわけですか。
あ、今日ですか。
あ、違いますよ。7月からですよ。
ね、新しい番組なんですが、辛坊治郎ズームそこまで言うか、7月からレギュラー放送の復帰が決定ということで、毎週月曜日から木曜日まで。
今そこで笑う、吹くのはおかしくないか。いやいやいや、どういう意味それ。
バカにして。ね、
バカにしてないですよ。看板一緒だなと思って。
確かにね。
そうなんだよ。辛坊治郎ズームそこまで言うかってさ、もうちょっとなんかね、垢抜けたタイトルない？
いや、いいじゃないですか。
辛坊治郎と午後のひととき。とかなんかほらな、あるじゃない？ほら。
それはそれで
垢抜けない。なんとかとか。ほら、なんかほら。
垢抜けなんとか。もう FM じゃないですか。
FM チックな。
FM チックな。
ジョー達也です。みたいな。ほら、ほら。
古いです。
そういうの。
ジェットなんとか。
月曜日から木曜日まで、ですよ、毎日午後3時30分から夕方5時30分までの2時間で、辛坊さん残念ながらお相手は私増山が、
ありがとうございます。
月曜日から
日本放送のもうエース看板を張って何十年
こっち見て言ってください。本当に何十 年,
何十年ついに日本放送のアナウンス部長にまで上り詰めた
増
山さやかさん、
よさ、はい、そしてすごいですよ、スペシャルなんです。木曜日にはなんと、
うん、木曜日にはなんと、
なんと
飯田浩司さんがお出になる。
わちゃわちゃ、
もうレア感マシマシですよ。
全然
レア感
マシマシですか。マシマシですね。え、飯田君毎週木曜日だけなの？
木曜日、
はい、月金で朝やってるから、労務管理上、つまりこの辺はね、増山さやかさんの差配だよね。
管理者ですか。
あ、まあそうだよね。そうそう、残業どのくらいになるかという大きな問題がありますから、ね、だけど分かりません。私もあのこういうもう言ってみりゃ、まあそこそこの年ですから健康状態も常に万全とは言えないわけで、ね、去年一昨年あたりあの、まあ、前 この番組でもお話したことあると思いますけれども、献血しようと思ってですね、
はい、
血圧調べたらいきなり180突破してて、これはすぐに医者行ってくださいって言われたぐらいですから、まあ、今でもですねそんなに万全じゃないんですよ。この間も言いましたけれども、あのコロナの妄想動の最中に全身にジンマシンが出たんですよ。全身にジンマシンが出て一番困ったのは、背中の真ん中が描けないんだよ。手が後ろで両手が結べないんだよ。そのぐらい硬くなってるんで、背中を描くための棒をネットで探して、その先にタイガーバームを塗りつけてですね、
背中の真ん
中、何の話
本当ですよ。
そのぐらいね、体調もゆえや、あの、あれですので、そういう時には飯田くんが、はい、あ、急遽、いやいや、急遽飯田くんが、
飯
田くんに塗られるくらいなら、俺は電信柱にタイガーバーム塗りつけて、それに背中擦りつけとかマシだ。
ワンちゃんじゃないですか、
ね。そんな、いいじゃないですか、
ね。結構ね、街で評判になると思うんだよね。あのタイガーバームを電柱にこう振りかけてね、そこにこう背中こすりつけてるっていうのが、これ結構インスタ映えするんじゃないかと思って。
インスタ映えしないです。
某文春が狙います。
あ、そうですか。
はい。で、あの、スタート日なんですけれども、はい、7月6日月曜日ということは、あの、都知事選のね、投開票日の翌日ということになりますので。
ということは、当選者が出てくるか。あるいは落選者が出てくるか。
落選者が出てくるか。出てきてくれるんだった からね。そ
うそう当選者なら一人で済むけど、
そうです
ね、落選者てんこ盛りで。
てんこ盛りで。
どうなるか、
ね。田君、はいはい、ダメだよ、本当に。あのね、放送なんだから、ね、言っていい範囲と言っていけない範囲というのがおのずとあるわけで、
そうですよ、
ね、公共の電波を使ってね、泡沫候補とかそういうことを口にするなよ。
ね、古傷があるんですから、辛坊さんはね、黙ってください、もう。いい加減、それ。もうなしで。
しおさんマジで怒ってますよ。
本当にね。
前の時松山さんが
口塞ぎます
から ね。
そうですよ。前の時とか言わないの。
講義の人が局の前に来てたの初めて見た俺。
ちょっと、
ね、顔合わせちゃって。
思わず
土下座してよ。局の前で土下座してすいません。
すいませんでした。
すいませんでした。
二度と ないよ。
そういうことがないように
きちんとした放送を送りしますからね。
本当だよ。しかしだけど今から30年ぐらい前平気で泡沫候補って新聞書いてたよな。
あの当時はそういうね、
あのやっぱり30年間の間にね、はい、メディアで使える言葉の種類であるとか範囲であるとかも激変してるんですよ。逆に緩和されたところもありますよ。例えば北朝鮮なんていう言葉は、うん、もう完全に NG ワードですからね、はいはい、朝鮮民主主義人民共和国って言わないと即クレーム来るっていう、そういう時代が確かにあったわけで、だから我々が今こう当たり前のように喋ってることが、あの今の時代に許容されてるかもしれないけど、これが普遍的に許容されるものなのかということについては、はい、やっぱり落ち着いて考えるそういう時代が来ているんじゃ飯田君ないでしょうか。
そうですか。さあ今日は1時台2時台いつものようにな
んでドヤ顔になってるんですか。
ズームオンスペシャルをね、1時台2時台にお送りしまして、3時台のお客様、元外交官で日中間協力事務局次長などを歴任、現在参議院外交防衛委員の松川るいさんお招きします。まあ、緊張が続きます朝鮮半島情勢について、さらにはイージスアショア配備計画停止についてなど、日本が抱えます外交そして防衛の課題についてもお伺いしてまいります。で、番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは zoom@1242.com、 ツイッターでもお待ちしています。ツイッター、新しくなっています。ハッシュタグに漢字で辛坊治郎、そしてカタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームまで送ってください。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、激論ロック&ゴー、夕方4時までお付き合いください。有楽町日本放送のスタジオからお送りしています、辛坊治郎ズームそこまで言うか、激論ロック&ゴー。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。この時間特集するニュースはこちらです。東京都の休業要請全面解除へ。
東京都では明日6月19日から接待を伴う飲食店やライブハウスの営業が再開される予定です。また飲食店の営業時間短縮要請も今日で終了の予定。これにより東京都の休業要請は事実上全面的に解除されるということになります。
あ、ということでございましてですね、
はい、
いろんな話ができるんですけども、飯田君、
はい、
何の話をしましょうか。
何の話をしましょうかって何からいきます。まあ、コロナ、
ね、最近なんかホストクラブとか重点的に感染者出てるらしいね、
なんか集中的にね検査をしてっていうようなことも
だから検査すりゃある程度出るんだよやっぱり
ということになりますね、これは。
だからよく二次感染じゃねえや、
第2波
って言うじゃないですか、しかしあれはかなりね用語として間違ってると思いますよ、つまり北海道のケースもそうだし、はい、福岡のケースもそうだし、要するにたまさかなんか感染者を見つけちゃってその周りの人間 PCR 検査したらだっと数が出てこれが2波でって言うんだけど、そうじゃなくて、
はい、
第1波の余波みたいなものが続いてて、散発的にクラスター検査するから、クラスター検査じゃないや、まあ、クラスターを PCR 検査するから一定数のまとまった数が出てくるだけの話で、こんなものを第2波と呼ぶべきではない、
はい、
本当の第2波はおそらく次の冬に間違いなく私は来るだろうと予測してます、
はい、
でその時にさ、じゃあどういうふうに国として地方自治体として対策をするのかということが大切なんで、はい、こういう散発に出てくるやつを、散発的に出てくるやつをなんかよく分かってない人は第2波と表現するんだけど、こんなもん第2波じゃねえよっていう話でね、用語の使い方自体が間違ってるよなっていう気がするんですが、それにしても先週末ですね、はい、大阪の 対策会議みたいなやつが開かれたんですよ。まあ、あの専門家会議って、国の専門家会議有名ですけれども、
はい、
地方自治体ごとの専門家会議っていうのもありまして、大阪の専門家会議で先週末、いろんな専門家が出てきて、
はい、
まあ、関東の専門家、厚生労働省の専門家からすりゃですね、おいおいっていう話が出たんですが、これどのくらい関東でニュースになりました？
いやでもさすがにこの大阪の専門家会議で、緊急事態宣言と、その後の自粛というか、まあ、まあ、都市封鎖までいかなかったんですけれども、
これを伝える新聞、関西の新聞も全紙克明に読んだんですけれども、はい、大阪府の新型コロナウイルス対策本部専門家会議で専門家が発言したことが相当ディフューズされた見出しになってました。つまりそこで発言した内容をそのまんま見出しにするとあまりに衝撃的だから、
うん、
だってこの対策会議に出てきた、
はい、
私は本人に別の番組で本人に回線つないで直接聞いたんですけど、この会議に出てきたですね、
はい、
どの人だったかな、オブザーバーとして参加した大阪大学核物理研究センター教授、はい、核物理研究センター関係ねえじゃんってそもそもツッコミは入りそうですけど、
ええええ、
この中野先生という方は何て言ったかというと、
はい、
会議に出てきて、緊急事態宣言全く効果なかったっす
全く効果なかった、
全く効果なかったって何回も、言いました。
吉村知事が仰天して天井を見上げてるみたいな絵っていうのは。
あれは間違いなくやらせです。
あれはやらせ。
よくあの日のニュース見たらですね、
はい、
という発言が飛び出して、松井一郎大阪市長も、吉村大阪府知事も、
はい、
仰天して天を仰いだみたいに書いてあるんですよ。
そうですね。
嘘だ、絶対そんなもん。やらせに決まってんじゃん、こんな。当たり前でそういう発言をする人を呼んでるわけだから。
まあそうです、
ね。ちなみにこの時、ブザーバーで呼ばれたもう一人の人、はい、宮沢隆之さん、京都大学ウイルス再生医学研究、再生医科学研究所准教授、
はい、
この人はね、自慢じゃありませんが、私がデビューをさせたような人ですから、
そうなんですか、
大きな声じゃ言いませんけれどね、関西でやってるラジオ番組にですね、ゲストのブッキングに困ってですね、たまさかたどり着いたんですよ。そしたら喋りがむっちゃ面白くてですね、それから引っ張りだこになって、今結構全国ネットのワイドショーなんかも出始めてますけれども、そういう人なんですよ。で、この人はね、
はい、
中野さんほど過激なことは言わないです。だから緊急事態宣言には意味がなかったみたいなことを必要なかったとは言ってますけれども、
うん、
じゃあ、いわゆる3密避けましょうとか、感染予防の努力をしましょうとかっていうことに関して言うと、無駄だとは決して言ってないんですよ。
はい、
この宮沢先生っていう方は、どういう方かというと、いや、手なんかね、水でザーッと洗うだけで、ウイルスの大半なくなるんですよと。あれ、指の股までとか、爪の間までとか、あんな洗い方する必要は全くありません。そこまで断言されてます。要するにウイルスというのは、そして例えば5000個鼻の粘膜にくっついたとして、そのうちの何個かがこう体内に取り込まれて、そこで増殖を始めるんだということで言うと、そのゼロにする必要ないので、とにかく手洗いは大切だけれども、指の股まで洗いましょうとか、爪の先まで洗いましょうとか、そこまでやらんでも十分ですよと言いながら、うちの番組のスタジオに来た時に、
はい、
携帯用のアルコールスプレーでそのあたり噴射して回るという、それあんたそこまですりゃ感染せんやろっていう
手洗いとは別のところで気を使う
手洗いせんでも、そのアルコールで指先消毒すりゃ、それは、それは感染しねえだろうっていう。まあ、どこまで信用できんのっていうと、いや、信用できますよ。素敵な、素晴らしい人なんだけども、だこういう人たちをオブザーバーとして呼んで喋らすわけですよ。その専門家会議で。
はい、
これは誰を選ぶかは、まあ、まあ、大阪の役人が選ぶんでしょうね。
うん、
だけど、その役人が選ぶ前提として、
はい、
間違いなく知事や市長の意向というのは反映されてるわけで、
うん、
この人たち呼んだらこんな話をするだろうなということを承知の上で呼んできた専門家の人が、いや、緊急事態なんか、何の役にも立ちませんでしたみたいな話したときに、天を仰ぐというふりをしてるだけの話で、はい、そういう話が出ることは百も承知で、
うん、
前々から例えば吉村松井あたりと話をしてると、はい、水面下では、
うん、
はっきり言って今回のウイルスの致死率等々を考えたときに社会的な経済を止める方がリスクが多いんじゃないのと本音では思ってるというのは私は前々から感じてました。だけどテレビで呼んで喋らすときに、いや喋ってもらうときにそう言うかというとそう言いません。そこは政治家だから、ね、まあ、あくまでも一般論として決して間違いではない範囲で感染予防に努めましょうとか、
はい、
皆さんリスクがあることは避けましょうねって言うんだけど、だから正面から緊急事態宣言は無駄だとまでは言わないんだけれど、本音のところではそんなことしなくてもいいのになと思うけれども、それ政治家として言えないっていうところがあるじゃないですか、
はい、
で政治家として言えないところをこういう専門家呼んできて言わして、で驚いたふりをするっていう、そういう構図ですね。ちなみにこの大阪大学核物理研究センター教授の中野様何をおっしゃってるかというと、
はい、
経値っていうのが出てきてですね、
経値、
経値、
アルファベットの
K、 アルファベットの、K ですね、うん、ABCD EFG HIJK の K です。
K、 はい、
アルファベットは一応最後まで言えると。
いや、ちょっと待って、
それこれがですね、驚きなんですよ、はい、私ね、うん、ちょっと話がものすごく飛びますけれども私 YouTube でですね、はい、子供たちが英語教育の機会がね、このコロナの影響で失われてるとかわいそうだというんで、私関西で独自に自分の YouTube チャンネルで、うんうん、中学1年生向けの英語教材っていうのを作って今公開してるんですが、
はい、
それをやり始めた大きな心理的出発点は何かというと、私大学時代の時に家庭教師やってたんですよ、
うん、
ね、大学時代に家庭教師やってて、中学3年生の受験生を春4月に面倒見てくれって言われて、わかりました面倒見ますって言って、じゃあ何を教えたらいいですか、全教科お願いしますって言うから、わかりました全教科どんな感じですかねって、うーん、でお母さんが2があるんですよねって言うんですよ。ああそうなんだ、2があるんだ、じゃあまあちょっと分かりましたって言って授業始めたじゃないですか。じゃあまず英語からやりましょうかって、どうもね話が通じないんです、その生徒さんと。おかしいなと、さ、お母さん2があるって言ってたんだけど、英語はごめん、通知表はいくつって言ったら、あ、1です。え、どういうこと、2があるって言ってたよ。あ、体育だけ2ですって。ええ、あと全部1 それに気がつくきっかけになったのは、はい、あまりに会話が噛み合わないんで、ちょっと申し訳ないけどさ、アルファベット最後まで言ってくれるって言ったら、はい、ABCDEFG で止まるんだよ。となると彼は中学校まるまる2年間の間地獄だったと思うよ。でいくら三単元の S がどうのこうのって教師が声を張り上げてみたところで、はい、アルファベット最後まで言えない状況で中学校3年まで来ちゃう子がいるっていう、で決してアホかって言うとそうじゃないんだよ、普通の会話は通用するわけだから。だから全く授業の勉強の機会を奪われたまんま中3まで来ちゃった子がいるっていうのを目の当たりにして、これはダメだろうと。だからちゃんとそういうね、最初のつまずきなくして、とりあえず三単元の S ぐらいまでたどり着けるような教材を作ろうと思って始めたんですよ。うん、
なるほど。
と、何の関係があるんだ、経値だよ。
経値ですね。
経の値。
はい。
ほいで、この大阪大学核物理研究センター中野隆さんが、
はい、
経値による大阪の COVID-19、COVID-19 というのが、
はい、
ですね、新型コロナウイルスの一つの名称でありますけれども、はい、感染状況の解析ということでですね、すごい詳細な科学的論文の、うん、まあ、多分ね、この先生は相当素人が読んでも分かるように工夫をして図表を作られたのが、これはプレス資料として我々のところに回ってきたんです、
はい、
で私はこれを詳細に読み込みました、
うん、
結論全く分からんの
ない。
やっぱりね、核物理やってるような人たちと俺らと頭の構造が違うんだよ、違う。だけど言いたいことは明らかで、まあ、書いてあることの大半はわからないんだけど、言いたいことは一目瞭然なんです、はい、何が言いたいかというと、緊急事態宣言が出される前と後の感染者の推移というのをデータとして出してきてるわけ、うんうん、でドイツやフランスでは、特にドイツでは都市をロックダウンする前の、それでもね、実はね、都市ロックダウンする前でも若干はドイツでもね、感染者減りつつあるんだ、うん、だから私は前々から言ってるように、このウイルスはかなり季節性の要因が強いだろうっていうのは私の論なんですが、うん、そんなことは中野先生は一言も言ってないのね。単にデータから解析できることを喋ってるわけ、
うん、
でドイツのケースを分析すると、都市ロックダウンする前は横ばいからやや下がってるぐらいの感染者数の曲線というかカーブなんだけど、 ロックダウンした瞬間にガンと下がるの、うん、これも顕著に下がってんですよ、うん、だからまあ都市のロックダウンの効果はドイツではかなりありました、はい、フランスはドイツほどではないけれどもかなりの勢いで下がってます、うん、じゃあ日本はどうかというと、はい、緊急事態宣言出される前数週間と緊急事態宣言が出された後の数週間のその感染者数の減り方の傾きが完全に同じなんです、うん、直線状態なんです、うん、つまり緊急事態宣言出されたことの効果だったらそこからこれはの実際の推定感染者数なんで PCR 検査の感染者数じゃありません、はい、PCR 検査の感染者数のデータというのは実際の感染者の動向からすると2週間遅れぐらいだと言われてますから、うんうん、だからそれも全部計算した上でのデータよ。さすがに核物理の専門だからそういうずさんなことは推定しないんだけど、うん、でそれを全部勘案したときに緊急事態宣言が出された前の感染者の減り方と、うん、緊急事態宣言が出された後の感染者の減り方は全く変化がないと、うん、となると緊急事態宣言には少なくともこのデータを読み解く限りは効果がなかったというのは、はい、まあ、これはね一目瞭然で疑うところはどこにもないっていう状況ですよ、うん、だけどこれはまあ確かに結果論だから、だから結果論をどうじゃあ未来予測につなげていくかというここが本当は大切なんだけど、はい、まだ今の段階ではね大阪でも全国的にもこの話に行ってないんで、だから我々はそこをお伝えするのが仕事だろうと、うん、いうことで、うん、まあ飯田君、ね、まだまだ我々のやることあるね。
いやいっぱいありますよね。
今日は菅三巡のトーンでちょっとこれからお届けしようかななんて
ズームオンはこの後2時台にもね続きますので、
2時台は必ず菅三巡
で
聞きください。聞きづらいです
飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉雄、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
6月18日木曜日、時刻は午後2時を回りました。東京有楽町日本放送のスタジオから辛坊治郎と
増山さやかと
飯田浩司の3人でお送りしております。
先ほどのニュースにありました、
はい、
山梨県富士吉田市にある富士急ハイランド、明日から入園制限を撤廃し、はい、全ての都道府県の在住者を受け入れることになったそうです。明日6月19日から都道府県をまたいでの移動も、うん、まあ、実質 OK になるということで、
う
ん、
そうですね。
東京でも、はい、飲み屋さんも含めて基本全面解除、
うん、そういうことに、予定としてはわかります。
ただ、まあ、クラスター的にはですね、検査をすりゃそりゃ出るだろうというレベルではこの夏の間も結構ね、感染者は出続けるだろうと思いますが、まあ、その後どうすべきかという話はね、これはもうニュース本体の話ですからゆっくりやります。でさっきのね、大阪でのやつも若干誤解を招かないように言っておきたいと思いますけれども、あの先生がおっしゃってることはものすごく単純で、緊急事態宣言を出す前の感染者の落ち方と出した後の感染者の落ち方が同じ傾向にあるので緊急事態宣言には効果がなかったとおっしゃってるんだけども、感染予防の努力自体に効果がなかったと言ってるわけではないんです。これ前私もここでお話したかもしれませんが、緊急事態宣言の前夜に私は東京にいて銀座4丁目の角に立ってずっと見てツイッターでリポートして、緊急事態宣言が終わった後もう一遍銀座を見てリポートして、でそれを見るとね、緊急事態宣言が出るより前の方がはるかに閑散としてた。つまり4月の頭の時点では、東京在住の人たち相当警戒感持ってて、逆に緊急事態宣言が出された後ちょっとずつむしろ緩んできた感じがして、緊急事態宣言が出された後、まあ、解除になった後一気に緩む可能性もある。ただしもう一つ季節性っていうね、気候や気温の問題というのもありますから、すべてを総合的に、はい、判断しなきゃいけませんけれども、別にさっきの先生は、そういう感染予防努力が無駄だったと言ってるわけじゃなくて、その緊急事態宣言に出される前の皆さんがやっていた感染予防の努力が、もうすでに相当効いていたんで、緊急事態宣言を出さなくても同じカーブで、感染者は減っていただろうという予測をおっしゃってるに過ぎないんで、そこのところはね、誤解なく、
起用というか、はい、あ、まあ努力しなくてよかったんだという話ではないと、うん、これはちょっと一応言っとかないといけないかなという気がします。
そうですね、
はい、
あの時のやっぱ空気感ってまだ覚えてらっしゃる方いっぱいいらっしゃって、ツイッターでもいただいてます。オティモさん、志村健さんが亡くなられて国民の行動は変わったじゃないか。
大きいと思いますね。
何人も指摘されてる方
多い、はい、まあ、そういうことです。だから緊急事態宣言は、はい、あのそういうある意味世論とか地方自治体の動きに押されて出さざるを得なくなったという政治的背景がありますから、だからまあ当時遅すぎたって言われ方されるのは、はい、その段階ではもうかなり国民の間の危機感が高まっていたということは言えるわけで、だからその後3密がどうのこうのみたいな話が出てくるよりも前に皆さん警戒してたんで、日本の感染者がぐっと実は緊急事態宣言出されるよりも前に下がっていたんではないのかっていう事実を、はい、あの先生は指摘しているに過ぎないということはしておかれてもいいかなという気はします。
逆に言うと、だからこの先もこの感染予防の努力っていうのは続けていけば、その第2波と呼ばれるものが本当に冬に来たとしてもある程度こう日本全体として対抗できる可能性があるということですかね。
私はあのこうやってニュースの解説で喋るときに、うん、あの大体2パターンあるんですよ。その2パターンって何かというと、うんうん、8割の人がそうだねと思う一般論で喋るときと、うん、8割の人は違うって言うかもしれないけれども、2割ぐらいの部分で喋る本音の部分の解説っていうのと、うん、2段にあるんですね。
なるほど。
でこの番組では比較的ですね、うん、あの前やってるときもそうだし、この番組でやってるときもそうなんだけど、どちらかというとその2割の部分の解説をしていくことが多いんですが、うん、今まさに飯田君がおっしゃったような8割の解説を喋るなら、はい、ならばおっしゃる通りです
建前の部分ではおっしゃると
私はなんかもっと別の要因がこのウイルスには隠れていて、日本で致死率が異様に低いのは、うん、単なる清潔習慣だとか文化の違いだとかそういう話でね、うん、終わりにしてはむしろいけないと思う。東アジア全体に低いですから、うん、シンガポールなんかも4万人以上の感染者が出て、はい、亡くなってる方が26人とか、うん、で最新のデータでもやっぱりね、実はこれアジアだけの問題じゃなくて、ニューヨークあたりで最新の抗体検査でやっぱりニューヨーク市内 20% ぐらいので、日本の抗体検査ってさ、この間厚生労働省が最初に出した抗体検査って、はい、0.6% 最大 0.4% 東北 で、うんうんうん、で、だけどこれあの抗体検査のキットによって結果がバラバラだからよくわかりませんって言って口の根、はい、下の根も乾かぬうちに、え、正しい日本語、下の根も乾かぬうちにでいいですか？
乾かぬうちに。
まあいや、ね、ですね、いや、1万人規模やりましたら、このぐらいしかありませんでしたって、お前さ、一番最初の抗体検査の、検査のキット自体が信用できないって先に言うといて、この結果はなんだよと。
で、それが、ど
こまで信用できんだよ、これっていう、自分たちのね、言ってることに合わすたびに、データ、捏造したんじゃねえかと思われても、現段階では仕方がないので、これをもとに議論するわけに行かないんですが、はい、まあ、ニューヨークの 20% みたいなやつを信頼するにして、あるいはシンガポールは、シンガポールは相当 PCR 検査やってますから、
はい、
で実際の感染者が4万人突破してて亡くなってる方が26人、うん、となるとニューヨークでも何百万人実は感染してて亡くなってる方の比率で言うと、うん、シンガポールと大して変わらなかったりなんかして、もしかするとこの新型コロナウイルスは全世界的に致死率ってほぼ一定なんじゃないのかと、
はい、
ただし感染の母体、うん、母数がやっぱり日本は少ない可能性がある。じゃあなんで日本は感染者が少ないんだろうかっていう謎解きが、
はい、
やっぱこの期間必要なのかなっていう気がしますが、まあ、そんな話をしだすと本体の話になっちゃいますから、粛々と次に移っていくために、何を言いたいかというと、先ほど の、 あの富士急ハイランドなんですよ。富士急ハイランドでですね、明日から入園制限を撤廃し、全ての都道府県の在住者を受け入れることになりました。よかったよかったなんだけれどもや、
うんうんうん、
私はね、
私はね、
この年になってね、
はい、
本当に残念でならないのが、
どうした
私に遊園地本当好きだったんですよ、子供の頃からね。もうすごく豊島園とか西武園とかですね、どんだけ好きやねんっていうぐらい遊園地好きだったのに、最近遊園地に行ってね、うん、絶叫マシンに乗ると気持ち悪くなっちゃうんですよ、うん、
あら、
あれ絶対カレーっていうのは大きな要素でありますね。
あの
今関西で西日本でおそらく最強のマシンはですね、はい、まあ、あの中京地区には結構あの、うんうんうん、なんとかスパーランド、
長島スパーランド、
ね、長島スパーランド、あそこに結構ね、
はいはいはい、
結構すごいのがあるんですが、それより西側で言うとね、
はい、
大阪の USJ のフライングダイナソーっていうのが、これがね多分ね 4.7G かなんかなんですよ。だ私はあの F15 で 8.5G を体験してますから、 4.7G ぐらいどっちことねと思うでしょ
う、
ところがね、このフライングダイナソーの 4.7G はね、
効くんです。私3日吐き気が止まんなかった。
そんなによく乗りましたね。そのお年でっていうのもなんだけど。
悪かったな。
それがね
実はね、いや私乗りたかったんですよ。ただね乗らざるを得ない状況だったんです。なぜかというとですね、もうちょっと裏話をしますよ。これをするとね、USJ のファンの人にすごく怒られるんだけど、ある時ですね、あの USJ 立て直した森岡剛というおっさんがいるじゃないですか。ね、あのハリポタを連れてきて USJ を今の流星に導いた。で私用があって昼間に、はい、あの森岡剛さんを USJ のオフィスに訪ねたんですよ。そしたら森岡さんが私の顔を見て、辛坊さん、今度今オープンしたばっかりのフライングダイナソーはね、ぜひ乗っていただきたいってこう言うわけですよ。いやもうちょっと結構ですって言えるような雰囲気じゃなくてですね、
なるほど、
それも森岡剛さんですから、まあね、いやもうあのな申し訳ない長い行列してらっしゃるのだけど、まあいやまあ森岡剛さんだから、しもさんしもさんって言ってこうね、一番最前列のところに
どうぞ
森岡剛さんと二人で並ん
で、
ね、
で
ほら嬉しいでしょ、楽しいでしょ、ずっと耳元で囁き続けるんだよ。俺はさ勘弁してくれよと思いながら、ほいで乗り終わった後、俺はもう真っ青な顔して息切らしてるのに、しもさん面白いでしょって言うんだけど、面白いです。っていう経験をしてるんで、俺今富士急ハイランドの最強マシーンはそろそろ年齢制限引っかかんじゃないのかと思うと、昔みたいに遊園地行っても楽しめなくなってきてるっていうのがね、すごく悲しくてですね、一遍だからもうちょっとこれ最後に、来年ほら私65になると高齢者の仲間入りして、多分ね遊園地によったら年齢制限引っかかる可能性がだいぶ増えてくるんで、今年中に富士急ハイランド行って、はい、あの最強マシン全部乗っとこうかと、
お
実は今思ってるんです。
なるほど、富士山だとかドドンパだとかいろんなものを、
うん、
勇気ありますね。
大丈夫ですか、一個でフライングダイナソーでそんなフラフラになるのに。
ちょっとなんか気持ち悪くなってきて、
いや早い早い
まあでもね、あのスリルがまたねたまらない。
いや本当ですよ、
富士急ハイランドすごいっすよ。
確かに高校の時とか、あれをもう何度も何度もこうループで回ったりしましたね。
昔はね
豊島のサイクロンっていうね、鉄の車輪のね、昔ながらのね、昔からあるジェットコースターがあって、怖くもなんともないんだけど、これの味わいがいいんですよ。
8月をもって平日
の
31日で、とりあえず豊島はまず行かないと。
そうですよね、
そうですよ、そうですよ。
それから富士急ハイランドだ、
うん、ぜひお出かけになってください。さあ辛坊治郎ズームそこまで言うか激論ロック&ゴー、この後3時台のお客様は元外交官で現在参議院議員外交防衛委員の松川るいさんです。番組の感想、そして辛坊さん松川さんへの質問などもお待ちしています。メールの宛先は zoom@1242.com、 ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、そしてカタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお待ちしています。この後は辛坊さんがニュースをズバリ解説、ズームオンスペシャル後半戦です。
飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、この時間特集するニュースはこちらです。東京都知事選挙今日告示。
東京 都知事選挙が今日告示されました。告示を前に昨日、立候補者5人がオンラインで共同会見を開き、新型コロナウイルスの対策などそれぞれの政策を訴えました。なお投開票日は来月の5日となっております。
あのさ、
はい、
今日告示だろ。
そうです。
告示の日に、
うん、
これ何解説すればいいの飯田くん。
争点だとかそういうところは。
いや、あのね、それあまりに無謀じゃね。
いやいやいやいやいや。
だって、なんか放送法第4条、政治的に公平であること、はいはいはい、これがやっぱりね、拡大解釈がひどいよね、最近マスコミは。確かに放送法第4条、ね、はい、政治的公平、政治的に公平であること、意見の対立している事柄についてはできるだけ多角的に論点を明らかにすること、はい、報道は事実を曲げないですることなどなど、
はい、
我々はこの放送法を熟知して、その範囲の中で、
はい、
おしゃべりをしてるわけでございますよ。
そうですね。
それが要するに総務省から免許を放送局がもらってる大前提になっておりますから、
おっしゃる通りでございます、
ね。だけどこの政治的公平というのは、はい、やはりこの選挙期間中に有権者の方に正しい判断をしてもらうための情報を提示するという別に役割が禁じられてるわけではありませんから、はい、政治的公平性に配慮しながら、だけどやはり、この4年間というか、まあ、東京都知事ってどこでも知事は4年だけども4年間の現政権の、まあ、評価であるとか、ね、じゃあ今後の課題であるとかに関してこういう場で整理をして、はい、有権者の方に正しく一票投票していただく、うん、そういう情報をお届けするのは我々の責務ではあります。
おっしゃる通りだと思います、はい、
とは言いながら、
とは言いながら
そんなことを言い出すと、
そんなことを言い出すと
危ないじゃないか。
いやいや、危ない、飯田君、危ないことはやめてほしいですけど。
いや、ちょっとそ、まあ、すいません。髪の毛なんかこう触りながらですね、あっちの方を向いて遠い目をして、そういうことはやめてもらいたいんですけどっていうのをやめてもらえませんからね、それ。
リアルにもう、外出てこうかしらっていうような。
私、関わり合いたくないのよ。とばっちり受けるのは嫌だからね。っていう、そういうのが飯田君。
はい、
やっぱり。
まず手始めにですね。
はあ、何でしょうか。
まあ、この時点というかですね、共同通信13時38分時点で、立候補を届けた方をまずご紹介いたします。
ちなみにさすが東京だなと思ったのはですね、この東京をこうプラプラ歩いてるとですね、昨日の段階で、まあ、何人立候補するかわからないじゃないですか、何人立候補するかわからないけども選挙管理委員会としては、ポスターの掲示板というのを作らなきゃいけないわけです、
まあ、そうですね、
ポスターの掲示板に何人貼れるようにするかというのを事前にリサーチかけるんだよね、当然ね、
まあ、そうですね。
だけど、いや、だけど20人までしか用意してなかったのに、21人立候補しちゃいましたっていう時に、うん、この一人分のスペースどうすんだよっていう話に必ずなるから、うん、余裕を持ってポスター掲示を作るわけですよ。はい、で、昨日数えてみたら27人分あったんですね。
ああ、
マックス27と東京都の選管は見てるんだなと思ったんですが、うん、結果、飯田君何人立候補ですか？
現在の時点で22名の方が立候補されています 。
そこがね、やっぱ東京都知事選だと思うのはですね、はい、東京都知事選以外は、まあ、例えば大阪府知事選だとか大阪市長選だとか全国的な話題になるニュース、選挙はそこそこありますけど、
そうですね、
そこまでの候補者は出てこない人数が。だから全国的にやっぱりなんか注目されてなんかアピールしたいと思ってる人は、どこの選挙を選ぶかっていうと、やっぱ東京都知事選っていうのは一つ選ぶわけです、
まあ、ある意味ね、首長選で、供託金は同じ、ね、値段だから。
で、去年か、前回の都知事選の時に、私まだこの番組やってたんですよね。
ああ、土曜日のね。
で、前回この番組やってた時に、この番組やってて、東京都知事選の時にも番組やってたはずなんですよ。それで、で、番組終わって、でいつも銀座の方へプラプラプラって歩いていって、立ち食いそばでも食おうかと思ってですね、いつものルートをこう歩いていったら、リンゴ箱の上に立ったおじさんがですね、ですね、有名な方がいらっしゃって、もう言いませんけど、まあ、今回出てないから言ってもいいか、でもなんか同じ政党から誰か出てるな、だからこれなかなかね言うと、これから今回の立候補者の名前は全部言いますか？
はい、
言います。わかりました、はい、だけどその人は立候補してないから大丈夫です、うん、リンゴ箱の上でですね、はい、ファンキーなおじさんがですね、ファンキーなおじさんが、はいはい、笑顔が売りのファンキーなおじさんがですね、選挙演説をやってたわけですよ、ね、で歩いてたら、
はい、
歩いて、選挙期間中だよ、都知事選だよ、歩いてたらね、リンゴ箱の上から、私と目が合って、あ、辛坊さんって言ってですね、俺、肩まで組んで写真まで撮っちゃったんです。これ、どうしようかなと。俺、選挙期間中で、これ、特定の候補者と銀座の真ん中で候補者と肩組んで写真撮っちゃったし、と思ったら、この方は、今回立候補してらっしゃいません。
はい、
なぜ立候補してないかというと、先頃行われた、どっかの地方議会選挙で通ってしまいましてですね、現在現職議員に、
そうですね、はい、
だから長年の、
はい、
泡沫って言うなよ。
ちょっと待った。僕は何も言ってませんよ、ちょっと。
バブル、いや、
泡。いや、地道な活動が。
あ、そう、ね。俺はそれが言いたかったんだ。
そういうことですよ。
長年の地道な活動が実を結んで、めでたく議員さんになられちゃったんで、
はい、
今回知事選には出てきていない。
現職の議員さんでいらっしゃいます
か。ですよ。
はい。
いうことで言うとね、本当気使うよね、この選挙戦中の報道というやつは。本来おかしいんだよ。
そう。
ちゃんと選挙の期間中だからこそ有権者に判断に資するような正しい情報をお伝えしなきゃいけないのに、選挙が始まった瞬間にみんな口を閉じてたよね。あの増山さんみたいに選挙のせいって言った瞬間にあっち向いて私は関係ないからねっていう私巻き添えにすんのはやめてっていう、そういう感をするっていう、このマス日本のマスコミの関連は井田君おかしいだろ。
そうこれ、
井田君、
はいはい、
君がぶち破れ。
いや、ちょっと待った待った待った。僕に泥をかぶせるのやめてください、本当に。でもまあ、放送倫理検証委員会、BPO さんがですね、2016年に、はいはい、2016年の選挙をめぐるテレビ報道についての意見というのをこう出していて、ご興味ある方はこれホームページなどでご覧いただければと思いますし、はいはい、私が書いた、反権力は正義ですかという本の後書きのところにも一緒に詳しく
ですね。すごい遠慮がちに言ったね。さすがにちょっと言うのが恥ずかしくなってきて
しまった。まあいいや。そう。でも、そこにも、やっぱりそういう、こう、ある意味、放送時間の公平で、例えば全員の候補者は2分ずつっていうようなことっていうのは、かえって、知る権利に資するものにならないんじゃないかという指摘があって、その、例えば、A という候補が非常にこう、有力だということになったら、その候補に重点的に政策を掘り下げるとかいうことをやったとしても、それは、放送法の精神に乗っ取らないものではないと、主要候補で、うん、討論させるというのだってありなんだということを書いてあるん
ですね。逆のパターンでね、私は最近やっぱり地方議会でも中央でもそうなんだけど、うん、あからさまに特定の候補に有利になるような報道をしてる、まあ、ニュースもないとは言えないからな、ちょっとやっぱりいかがなものかという気はすることもある、逆の意味でね。で、俺らニュースキャスターの立場で言うと、
はい、
まあ、今回都知事選だから、うん、私がやってるのは関西の番組がベースですから、関西のニュース番組で東京都知事選扱うかって言ったら扱わないことはないんだけど、まあ、関東東京ローカルの番組みたいにはやらないと思うんだけど、まあ、これにやったとするはね、まあ、都知事選じゃなくて、まあ、衆議院選挙なんかで困るのは、政党要件満たしてると、
はい、
当初必ず呼んで討論会するわけですよ。政党と、だけど、今ほら、政党要件って緩いんだよ、日本は。で、国によったら、例えば 5% の得票みたいなところを設定してるところもありますよね。
はい、
結構ね、死に票が少ない国の方が、結構そうしてるんですよ。日本ってね、なんだかんだ言いながら、死に票もたくさんありますよ。死に票もたくさんありますけれども、つまり、実際に投票行動と実際に選ばれているのは小選挙区だと、一つの選挙区から一人しか当選しないというような選挙の場合には、大量のいわゆる死に票というのが出ますよね。はい、
41対59だったら49全部
死に票になっちゃうというようなことで言うと、じゃあ比例代表で、まあ議員さんの場合には比例代表をやってる国も、日本でも一部導入してますけれども、そうすると、100万票が投票されました、その100万倍が投票した政党の割合に応じてそれぞれの政党の名簿から、当選者を決めましょうということになると死に票なしですよ。つまり100万人の意見は、見事に議会の構成に反映されるところが、小選挙区の場合には一人しか受からないわけだから、全部小選挙区でそうやって選んでいったら、実は59対49ぐらいの与党と野党の実は投票行動だったかもしれないけれども、蓋を開けてみたら 100%与党だけの議会になってしまう。これがまさに小選挙区のマジックと言われるやつで、
はい、
じゃあこれ比例代表にしたらいいんじゃないのというと、比例代表の場合は、
はい、
もう党が小さいのも含めてバラバラでたくさんなりすぎて、それで議会を組んだ時に、結局意思決定機関としては機能しなくなっちゃうので、やっぱりある程度意思決定、国民の意思というのが顕著に出るような形の割合だから、小選挙区も導入しながら、なんでもやっぱり死に票ができるだけ少なくするようにというようなことで、日本の選挙制度もできてるし、各国の選挙制度もできてて、でよくある国は、死に票が全然ありませんと、100万人投票したら比例配分で綺麗に議員を選びますって、だけどそういうところってね、意外とね、政党要件厳しくて、 5% 以下は足切りみたいな形になってですね、 5% 以下は基本的に当選させないというようなことが起きるわけです、
はい、
そうした時に実際日本の政党要件って 2% だったりするわけですよ。
そうですね。
そうなった時に 2% だと、まあ、なんだけれども、まあ、名前は聞いたことあるけれども、どんな政党でどんな内容の公約を出してんのかなとわからないような政党も出てくるわけで、で、実際に議会で、国を動かしている政党、まあ、過半数、あるいは過半数前後持ってるような政党と 2% 以下の 1% ぐらいしかないっていう政党が、例えば5つも6つもあったとしますよね。で、これ党首討論選挙の時にやりましょうと言った時に、 50% の議会での議席を占めてるところと、1% 強、2% ぐらいの、だけど、5つぐらいの政党を同時に呼んで喋らすことが、果たして政治的な公平なのかっていう議論があるわけでしょ。
うん。まさに。そうなんですよね。だから昨日行われたこの日本記者クラブの共同会見というのは、まさにその政党要件の満たした党から公認などを受けている人たち5人が出てきたと。
だからいわゆる政党要件満たしたところの候補者というのが、テレビで紹介する、ラジオで喋るときに、候補者を何人か選ぶときには、その政党要件満たしたところの推薦支持、推薦公認か、
はい、
のと候補者は名前を出すけれども、それ以外の候補者は名前は出さないと。いうことになると、その名前出してもらえなかった候補からすれば、なんでって話になって、どっかで基準を作らなきゃいけないから、まあ、政党要件満たしているところが関わっているところ、だからものすごく有名な名前の新党を、私が作ったとしても、
はい、
それは単なる諸派という扱いになりますから、そこで名前を呼んでもらえないと、いうような基礎知識の上に立って、
はい、
立候補している方を全員、
はい、
紹介しましょう、
届け出順
です。だからこの番組では全員紹介します。
はい。
だそれを今回22人だからいいけどさ、
はい、
これじゃあ100人立候補したら、100人全部紹介すんのかっていう議論だよね。
あるいは。
それが放送の使命かって話だろ、どう思う？
だ本来は自分たちで基準を作って、その基準に沿ってやってるんですよっていうふうに、まあ、言えればそれでいいんだよっていうのが、まあ、BPO のこの報告書には実は書いてあったんですが、なかなかそうは
言ってもそうはいかないんだよね。そうはいかないんだよ。でね、またね、私の経験で言うとね、
はい、
俺大きな声で言いづらいんですけど、
うん、
よく前回前々回かなんかの一部のメディアがですね、大政党が、ね、
はい、
放送は公平にやれって申し入れてきてるって言って問題だって言って、
はい、
まあ、具体的に言うと、で、自民党からそういう申し入れがあったって、こういう権力が、こういう権力をマスコミに圧力かけていいのかみたいなことが新聞にバンバン書いてあったんだけど、
そうでした。
私の経験で言うとね、
はい、
小さいところの方がうるさい。もう必ずその小さい政党は、選挙が始まる直前に放送局に正式な申し入れとして公平に扱うようにと、
はい、
放送法第4条政治的に公平であること、我々は政党要件を満たしている公党であると、
うん、
ね、我々の意見を無視しないようにと公平に扱うと、
うん、
扱えっていうのを文書で申し入れてきてるよ、はい、ほぼ毎回だけど、それってどこも問題にしなくて。だけど、果たしてその申し入れで、ね、
はい、
50% で日本の政策に関わる可能性のある、あるいは野党でも大きな野党で日本の政策に関わる、いいね、政党が何を言ってるかって、選挙ではとても重要な判断基準で、うん、まあ、はっきり言って、ここの小さな政党が何を言ったところで日本変わらないし、あまりこの後の我々の生活に全然関係ねえじゃんっていう、その小さなところでも、公平に扱えって言ってきたら公平に扱わざるを得ないんだよ、
うん、
めんどくさいからクレーム来るし、でそれ、まあ、
ええ、
放送法上で言うと、さっきの飯田君がまさに紹介したように、必ずしも全員同じ、ね、3分、ところがね、例えばこれ1時間番組で議席配分で時間分配したら、
はい、
1つの政党30分で1つの政党1分とかって話になった時に、ふざけんな、こらって怒られちゃうわけだよ。投資討論がまさにそんな感じだよね。
はい、
ね、でそんなもん意味がないんで、
うん、
じゃあみんな公平に扱いましょうというと、大きな政党も小さな政党も関係なく、
はい、
それはこう党首がずらっと並んだら司会者の立場としては全員一言ずつ振るじゃん。
うん、
結局同じぐらいの時間配分になった時に、うん、それでいいのかという気はしますが、そんなこと言ってるうちにどんどん時間がなくなるので、はい、立候補者全員を、
はい、
22人だから、まあ、まだ多分、ラジオ、テレビで全員の名前を紹介する、できる限界点だと思いますが。
そうですね。
はい、
お名前をご紹介いたします。はい、届け出順ですが、山本太郎さん、小池百合子さん、七海博子さん、宇都宮健二さん、桜井誠さん、小宮山博さん、小野泰介さん、竹本秀幸さん、西本誠さん、関口康弘さん、押越聖一さん、服部治さん、立花隆さん、斉藤健一郎さん、後藤照樹さん、沢志音さん、市川博さん、石井仁さん、長澤康弘さん、牛尾和恵さん、平塚正幸さん、ごめんなさい、平塚、正幸、ごめんなさい、いいですね、平塚正幸さんであってますね、はい、 そして内藤久夫さん、今のところですが計22名と。
伊田君、不公平だ。一人だけなんか名前のを間違えるして何回も呼んだだろう。
いやいや、今のは名前を間違えただけですから。
っていうツッコミは絶対あるよね。
まあ、そうなんですよね。
ずるい、わざとだろう、わざとなんか人の一人を強調しようと思って名前わざと間違えただろうっていうツッコミを入れようと思えば入れられなくはないんだ。そのぐらい今、なんか日本の放送って、異様に、デリケートになっててですね、実は私この長い放送業界歴の中で、はい、私じゃありませんけど私の後輩がですね、はあ、選挙の当日の昼ニュースで、うん、候補者の名前読み間違えたんです。地上が若干あってですね、当時うちの番組の司会者の人が、はい、NHK からやってきたある人を司会者に据えて番組をやろうっていう話になった、うん、でその人とかなり近い名前の人が立候補してたのね、地方選挙に。で、昼ニュースで、昼ニュースの投票率が何パーセントで、で、立候補してらっしゃるのは何とか何とか何とかって3人ぐらいだったんだよ。そのうちの1人が、そのテレビのキャスターと名前が酷似してる人だったんで、アナウンサーはそれに引っ張られて、そのテレビのキャスターの名前の方を言っちゃったんだよ。一字違いかなんかなんだよ。そしたらその陣営からクレームがものすごい勢いで来て、選挙の当日の昼ニュースで名前間違えた、何事だ、訂正しろって言って、
はい、
困った放送局は、午後帯の時間帯にずーっと、昼ニュースで何とかさんの名前を何とかさんと読み間違えましたっていうのを午後散々やり倒したのね。そしたら、別の陣営からクレームが来て、
今度は
選挙の当日に立候補してる人間の名前を朝から午後ずっとだけど午後ずっと連呼し続けるのはどういうことだって言って大騒ぎになった。
なるほど。
大騒ぎになった。ほいで結局最終的に社内処分が出て、その昼ニュース読み間違えたアナウンサーだけが処分されたの。だけどこれ物事の本質は読み間違えたことに確かに端を発するんだけど、
はい、
読み間違えたことが本質じゃなくて、
ね、
午後の時間帯に訂正入れ続けた報道のデスクの方が問題なんだけど、
うん、入れればいいじゃないかと。
その報道のデスクは、うん、社内的にお咎めなしだった。結果幸いなことにと言うべきか、もともと本命と目されていたその名前を読み間違えて連呼した人ではない別の人が当選してるんで、投票行動的には影響があったかどうか知らないけれども、選挙結果には影響がなかっただろうということで、まあ時代も時代だって今からもう30年ぐらい前の話だから、それ以上の社会的問題にはならなかったんだけども、これから東京都知事選は投開票いつ、
7月5日であります。
神経質な番組作りが続くね。
いやー本当に、まあただね、これそうは言っても争点だとか、それこそ東京オリンピックをどうするだとか、うん、コロナ対策って本当にこれで良かったのみたいな話とか、じゃあ休業保障はとか、あとそれこそ今都の貯金って結構使っちゃったというような話もあり、その辺も含めて本来は議論しなきゃなんないし、
伊田君、
はい、
そういう危ない話に入り込まないように、俺はこの十数分間苦労して苦労して、
ね、分かりますよ、
かなり客観的で、公平で、なおかつですね、まあ、クレームの来ないとか話に終始してるのに、最後の最後に伊田君がそこに話を持ってきてどうする
どうする
そうですよ、このくらいに、
そうですね、まあ、BPO もですね、だからといってニュース番組の尺が少なくなったら意味がないじゃないかっていうふうにこの報告書は締めております。
なるほど、
はい、と伊田君が言ってます。
やっと、まあこれはそうだな。
辛坊治郎ズームそこまで言うか、激論ロック&ゴー、以上ズームオンでした。
6月18日木曜日、時刻は午後3時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。
こんにちは、日本放送の飯田浩司です。
はい、辛坊治郎ズームそこまで言うか、激論ロック&ゴー、今週もお送りしています。
はい、ということでございまして、河合案里さんご夫妻、はい、ご夫妻っていう言い方じゃないのか、
そうですね、
逮捕された、はい、逮捕されたということは今日から呼称が、はい、逮捕されたら容疑者になるということですね、
はい、そうですね、はい、
ただね、びっくりしたね、これはもともとさ、はい、1万5000円が基準の、ウグイス嬢に3万円払ってたと。これに関して言うとね、実は私はもうこのことだけに関して言うと、
はい、
こうあまりの偽善にも本当にほとほと嫌気がさしててですね、多くの国会議員はウグイス嬢に1万5000円以上みんな払ってるっていうのは都市部においては常識だったりして、うん、あれだけ大騒ぎされてるのにみんな口をつぐんで、
みんなやってるはずなのにみんな黙ってですね、これバレちゃったやつが運が悪いみたいなことになってるのは、正直多くのこれ1万5000以上払ってた国会議員は、お前ら、もう国会議員だけじゃないですけどね、どの面下げてお前このニュースを聞いてんだと思ってたんだけど、うん、その後続々出てくる中で、
はい、
お金2000万円ぐらい配ってたっていう。
そうですね。
これはね、驚いた。未だにやっぱりこういうことしてんだなっていう、昔はよくあったっていうかですね、私の知ってるある市民派議員は今から30年前に、いわゆる市民派と、で、それまでは、割と地方議員って、建築関係の人とかが、まあ自分の一族老頭飯食わすために議員やってますっていうようなケースもないではないっていうか、まあ大半がとは言わないけれど、そういうケースが多かったんですよ。でそんな中、やっぱ市民の風をということで、私の知り合いがですね、市民派ということで、
はい、
ある地方の、市議会議員にな立候補して当選したんです。そしたらね、当選したその日に地元の土建屋さんから10万円当選祝いが来て、はい、現金でどうぞ受け取りくださいと。
ほう、
未だにそんなことが当たり前のように行われてるのかって。それ今から30年前の話なんで、最近ではないだろうと思ったら、今回驚いたのは、今回最初の1万5000のウグイス嬢の話が出なかったら、100人ぐらいが何十万円ずつがもらってて、
はい、
結局みんな懐入れて黙ってたって話だろ。
あの見解の方とかね、
今回任意で事情聴取を検察が行ったところ、みんなが、はい、あ、もらいました、もらいました、もらいました、うちも受け取りましたってこう言って100人ぐらいが受け取ってるって話で、おいおいおい怖いって話だけど、なんでみんながもらいました、もらいましたって言ってるかというと、
はい、
どうも検察はもらってる側に収賄罪は摘発しないという大きな方針があるみたいです。だからこれ、贈賄側の河合夫妻は摘発しました。で、私らの感覚で言うと、
はい、
それ黙って何十万円受け取っちゃう地方議員が何百人もいるっていう話が異常だろうと。やっぱりこれ一人一人そういう資質の人間は地方議会から一つずつ潰すように叩き出していかないと、いつまで経ったってこの日本は変わらないだろうという思いからすると、
はい、
やっぱりその受け取った側だって摘発すべきだと思うんだけど、検察はやっぱり受け取ったという証言がないとこれ立件しづらいから、受け取った側には、まあ、言うやある意味日本版の司法取引ですよ。これ何回も私言ってますが、起訴するかしないかの権限は全部検察官に一人にありますから、
はい、
起訴便宜主義ってやつで、検察官が実質も司法取引ですよ、
うん、
ね、去年日本で司法取引始まりましたみたいなことが報道されましたけど、実際の実質的司法取引が昔から行われてるんで、検察の腹一つで、ね、任意で事情聴取して、あんた10万円もらいましたよね、河合夫妻から、はい、もらいました、うん、ちゃんともらったって言えよな、その代わし、収賄罪の方の立件はしないから、ね、っていう、多分そういう調書の取り方ですよ。ほんで100人ぐらい、もらいました、もらいました、もらいました、もらいました、罪問われないんだったらもらいました。
認めちゃおう。
こういうことこそ、
はい、
市民が告発すべきだと思う、
はい、
こういうことこそ、検察はもうこの金受け取った側に関して言うと、もう立件しないというどうも大きな方針だから、
はい、
軒並み受け取った側はもらいました、もらいました、もらいました、もらいました、もらいましたって言って、
うん、
おかしいだろ、この現代において何十万円も金もらっといて黙ってて、
うん、
こんなことが許されていいのか、井田君、
うん、
これ検察は今回立件しないつもりだよ。
まあ、
起訴便宜主義で、検察官に全部の権限が、起訴するかどうかの権限があって、起訴しないということを多分前提に、あの証言引き出してて、それをもとにお金を送った側が立件するのは当然としても、やっぱり金受け取った側だって、これ当然立件されないと日本は良くならないよ。こういうことこそやっぱりね、市民グループは、検察がやらないんだったら告発すべきだよ。かけ受け取った側も起訴しろよっていう、と私は思います。
これ調書取ったとしてね、あの起訴しないってなるとそれは公開されないし、だから何をどうなったかっていう全容は分かんなくなっちゃうんですよね。
もうそうなんだよね。だからこの国の闇の深さだよね。だからなんか例の検察庁法の定年延長の時に、
はい、
検察官があたかも正義の味方であって、政治から独立してなきゃいけないみたいな話だけど、だけど基本的に政治から独立するということは市民のコントロールも効かなくなっちゃうってことだから、検察暴走させると本当に危ないよ。で今回典型例だよね。これ100人金もらったやつほっとくのか、これいいのか、それで
100人もいるっていうの
はふざけんなよと僕は思います。
あの辛坊さん、
何でしょうか。
いつものようにあの恒例のリクエストをね、ここで伺わなきゃいけないっていうね。
これ先週そういえば聞かれなかったよ。あれ
そうだ、だっていなかったから。
先週はそう、あの橋本徹さんに聞いて
途中で逃亡したから
橋本さんは木綿のハンカチーフをね、
橋本徹木綿のハンカチーフ、
いやそう、
かわいすぎだろそれ
いやでもまたいい曲だいい曲だ って、
ね、笑すんじゃねえよって感じだなそれ
まあそれにまあ対抗してでも結構です、
ね、じゃあねですね、うん、今大阪で懸案になってる2025年大阪万博っていうのがあるんですが、大阪万博、私はねお祭りが好きなんで、はい、万博基本的に好きです、なんかやっぱりなんかこういうイベントやろうと思ってオリンピック反対とか万博反対とかっていうね、結構それが世論の支持を集めちゃうようなところはまあ確かにあるんだけど、私どっちかというとお祭り好きなんで、はい、万博応援ソング、お世界の国からこんにちは、
お
南春夫でございます、
はい、
どうでしょうか、
いいですね、
これ AM っぽいだろ、ほら
AM っぽい、確かに AM っぽいFM
じゃ確かにあまりかかんないだろ、これ
かかんないですね、春夫南とか言わない、
言わない言わない言わない
言わない
です、ね、かっこつけて言ったって南春夫だし
じゃ あのリクエスト曲ね、エンディングでお届けしたいと思います、はい、さあいよいよこの後は元外交官で現在参議院議員外交防衛委員の松川るいさんが登場になります。
飯田浩司の OK 工事アップ激論横浜ベイサミット、4月28日に開催されたイベントでは日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、激論ロック&ゴー、お別れの時間です。
はい、辛坊さんのリクエスト曲かかってます。
松川さんには失礼をいたしました
あのツイッターではもう心配する声ばっかりです次もう出てくれないだろうって言う次がって言うけ
ど、いや俺全然松川さんには悪意はないよ悪意は感じなかっただろ。
悪意はまあそうですね、
そうだろ、悪意ないもん俺あ素敵な人だなと思って、素敵な人だからさ、目掘り葉掘り聞きたくなるんだよ、はい、そしたら本論に行く時間がなくなっちゃったんだ
たくさん資料をお持ちになってくださっててね、
すごい資料をたくさん持ってこられてね、本当に申し訳なかったなと、もう一遍出てくんねえかな、ね、あの関係者の方々、ね、もしかしたら聞いてらっしゃったらですね、大変失礼したとあのキャスターが申しております、
辛坊もこう申しておりますんで、
本当にみんな飯田君が悪いんです
よ、待って
そういうことにしておきましょうかね、
今ちょっとそれで丸く収めるのやめてください
そうですか、でたくさんあの、ね、松田さんにもご質問と、
はい、
あ
の
皆さんメールいただいてたんですが、ごめんなさい、それもねお聞きする時間がなくなっちゃったんで、必ず何とか裏で交渉して、
はい、
ここがあの日本放送の外交の見せ所ですよ、
ちょっと待って、ね、
日本放送の外交官の皆さんが頑張ってですね
火つけといて消火を任すみたいなやめてください
それで次の機会に必ず
そうですね、
キンキン、
はい、
7月からレギュラー化するということも最後帰り際にあのお伝えをいたしましたんで、
そうですね、
そしたらどっか一箇所ぐらい来てくんねえかなとそしたらその時に今今回いただいたメールもね、
そうですね、
あの皆さんにご紹介して、
はい、
ぶつけてみようと、見ようと思います、
うん、
はい、
はい、
ぜひ、いやありがとうございましたあびっくりした、
あの来週は森永卓郎さんの息子の
そうなんですよ、
スケジャーナリストの森永康平さんが来ます、
康
平さんが
登場
します、マジっすか、あんまりお手柔らかに、
うわ
何ですか
森永卓郎さんか
仲良くしてください
ね、嫌な予感しかしね、あそんなことないで、よろしくお願いします、
さあそろそろ終わりです、は
い、辛坊治郎ズームそこまで言うか、激のロック&ゴー、ここまでの相手は辛坊治郎と
飯田
浩司でした、また来週。